やっぴぴー、雑談と音とゲームとかの番組おとがめです。お送りするのはハルと
ふまです。
はい、
はい、
今回は、まあ、告知会ですね。
お、
告知します。
何の？
おとがめフェス。
お、2017？
いやいやすいません、今改めて告知できるようなことは特に何もございません。前して言えば11月4日におとがめフェス2017、うんうんうん、公開開始しますけども、
はいはいはい、
まあ、まだちょっとあの出演アーティストとかね、うんうん、まあ、もろもろ公開できる情報ないんですが、おとがめフェス2014の再放送、
ま
あ、再放送というか再演と言っておりますけども、
はいはいはい、
が、まあ、これ公開されるのが今日撮って今日公開してるとしてよ、7月15日の夜と、
はい、
16日の夜に、
はい、
2日に分けて、音楽フェス2014の再放送をやりたいと、
うんうん、はい、
やりたいっていうかやるんですよ、ツイキャスで ね。まあまあここ数ヶ月あの再放送ね、
うん、
繰り返しやってますけども、うんうんうん、はいはい、今回2014ということで、まあちょっとその話をしつつ、
はい、
なんか振り返ったりしといたら、まあその再放送で聞いた時に、あ、ここがこうなのかみたいな感じで、
うんうん、
改めて聞けるかなみたいな。ほら、結構音楽フェスってさ、
うん、
あの実際その一番最初のオープン、まあその公開始めるタイミング、
はいはい、
まあ放送開始ですよね。放送っていうか、まあライブ開始というか、まあまあ言い方はあれなんですけど、そのタイミングってさ、
うん、
なかなかさ、いやー、ここはこうだったんですよねって言いづらい部分あるじゃない。まあっていうか、その放送が始まる前に、いや、ここはこうなんですよ、うん、聞きどころなんですよってあんまり言えない。
言えないね。こここういう風に聞いて、ここ聞いてほしいとかっていうのね。
そうそうそうそう、ここ聞いて、ね、もう言えば言うだけでネタバレになるから、もうなんかこう霧をかけた感じで、もうモザイクでニョニョニョニョってなってる感じで言うみたいな。いや、この人の部分がいいんですよみたいな。結局何も言ってないみたいなさ、
まあ聞いてみたいなね
そうそうそう、ことになりがちなんで、まあまあ、ね、再放送だとね、まあまあ、うんうん、
もうね、あの皆さん一回は聞いてるかなっていう体でね、
うん、まあ聞いてない方もね、
うん、
それをきっかけにして、
うんうん、
なんか聞いてもらえたらいいかななんて思ってるわけですが、
まあまあ、もうなんかネタバレしてもいいよね的な感じに、ね、
そうですね、はいはい、そんな感じで喋っていこうかなと思うんですが、まあ多分そんな長くならないと思うんですけど、はい、
でも2014って結構人数いましたよね。
あ、まあ人数はそうですね、何名でしたっけね、13 14ぐらいですね。
うん、
まああのほら、ふもさんとかのカウントどうするかとかいろいろありますけど、
ま、
その頃はね、
この時期は私は一つのアーティストとして出てないんじゃない。
そうですね、でも一応ダイヤモンドで、うん、まあふもっていう一応枠にはなってるけど、ただまあそのアーティスト欄のところに名前載ったりはしてないですよね。
うん、そうだよね。
そうですね。まあね、音ガメフェス2013、
うん、
まあ一番最初の音ガメフェスの時が6人だったんで、
うんうん、その次だもんね、まあ、これね。
ね、倍以上ですよ。人数的にはね、時間的にももう全然倍以上ですよ。4時間ちょいぐらいあるので。
そうだよね。あの時なんか2014の大文句じゃないけど、
うんうん、
なんか去年の倍
にそうだ、ね、
のなんかすごさみたいなさ、
倍以上ですよ、全部何もかもが倍以上ですよ、
そうそうそうそう
ぐらいの
っていう話をすごいしてたよねだ2015どうなっちゃうんだろう、このさらに倍になるのかだとかちょっと不安だったもん、ね、
まあそこまではならなかったけど、でも規模的には、規模っていうか尺、
うん、
的には実はその次の2015が一番今のところ長いんですけど、
まあね、2 days だもんね。
そうですね、そうですね、まあ、そこからちょっといかんなと思ってます。まあ2014はね、
はい、
まあ全部で4時間超ですね、
うん、
で一応ステージとしてはね、前後半に分かれてるんですよ。
ああ、前編後編みたいな。
そうですね、まあ前半後半で真ん中休憩入るみたいな、
うん、
そうそう、形でやってたんですね。まあそれがある意味2015のね、2 days に、
あ、つながる、
まあ、形式的にはつながってたのかもしれないなと思ったりしますけ ど、
ね、
そうです、そうです。で、まあどんな感じの内容かというと、まああれですね、なんか割と定番化してますけど、一番最初にインストの曲をやって、
お
で、まあその後ステージに入っていくみたいな感じの構成です、
うん、
ですよね。
うん、
うん、まあこの頃からもうなんかそれはなんかオトガメフェス的には少なくとも自分の中ではお約束になりつつある感じはありましたね。まあ、あの2013の時はね、
うん、
あの一番最初のオープニング SE は実は DUI さんに
作
って
、うん、そうだね、
いただいた曲だったんですが、うんうんうん、まあそれにある程度習ってみたいな感じで、
うんうんうん
うん、インストの曲で始まるっていうね感じでしたけど、ま
あ、なんかその年のテーマ的なね、
そうだね、
人気の曲っていうイメージかな。
うんうんうんうん、あれですよ、2014といえば、
うん、
オープニングで自分が喋るじゃないですか、
うん、
そこでの過剰な煽りね
あ、そうだっけ、
またまたいかんだろって
あー、そうだね、2014確かに、
もしかしたら過去一でオープニングの SE で一番煽ってるかもしれないですね。
うわーって思いながら聞いてます
うわー言うなよ。
いや今聞くとね、
まあまあね、あ、いやでも
なんかめっちゃ頑張っちゃってるみたいな、
いやまあまああれはでもまあいい気がするけどな、うんうんうん、2013のなんか MC は今聞くと結構痛いなって思うんだけど2014の最初の俺は、うん、俺はいいかな、なんか盛り上がるっていうかこう盛り上げようとしてる感じがすごい出てていいんじゃないなんて思ってたりするんですけど、で、その後が、うん、3ですね、
はい、この時は、
ええ、
Q さんは9ではなく、うん、3で出てたんだね。
そうですね、今でこそ Q from 3っていう形で出てますけど、ね、そうそうそう、最初の時は3としてバンド名として
うん、
だ
からバンドの曲バンド編成の曲、
そうでしたね、
だったんだよね。
そうそうそう、3曲やって3曲とも、
うん、
まあバンドサウンドですよ
ね。
そうそうそう、でやってた。で、まあ1曲目がバーチャル現代人 2.0、うんうん、そう、まだ3のアルバムのね、うん、フリーアルバムの、ハローグッバイが出た割と直後、あ、直前かな、あ、違う、音源もらった時は直前だった。
あー、
で
配信した
音ガンフェスの時は多分直後だったんじゃないかな、
う
ん、
あー、そうなのか、
うん、ぐらいのタイミングだったような気がします。
でもこっから
うん、
バーチャル現代人が、
うん、
結構なんか音ガメフェスにすごくなんて言うんだろう、
ええ、
合うというか、
ここから毎年やってますからね、
誰かしら、ご縁がある曲だよね
そうですあの2000、この後の2015で笹山さんがカバーされて、
うん、
でその後に、まあ、2016ですよ、去年はあのオープニングステージでやったじゃないですか、うん、そうそうそうそう、
ね、こっからですよ、
繋がってるんですよ、
ね、
そうです、で、そう、2曲目が黄昏風ということで。
ハルさんの曲でね。
そうです、そうです。まあ、3というか、Q さんというか、初めてのね、
うん、
出演だったのにもかかわらず。
この時は、怒涛のコラボ祭りってやつだっけ？
そうですね。一応サブタイトルついてましたね。うん、まあまあ、公式にもついてたりついてなかったりっていう感じで、こう結構あります。まあまあ、その後のパッションとか、
うん、
リンクとか、
うんうん、
あれほどこう、しっかり、サブタイトルっていう感じではなかったんですけど、まあ一応こうコラボをしてこうぜっていうノリでこうやらせてもらってたっていう感じでしたね。
でもなんかこう毎年さ、ほら音亀フェスの CM 作ったりしてたじゃない
ですか。はいはいはい。
その時には言ってた気がした。
言ってましたね。
うんうんうんうん。し、この時からサブタイトルがまあ正式ではないにしても、
うん、
つけるような形になっていたんだね。
そうだね。うんうんうん。まあ。これに習ってもうちょっとこうちょっとしたサブタイトルちゃんとつけようみたいなのだったかもしれない、
ね、2015だよね、
うん、そうそうそう、だあの公式サイト、オトガメフェス2014の公式サイトには別にこう怒涛のコラボ祭りとか何も書いてないです。
本当だ
だからちょっとね、そこまじまじになっちゃったんですよ、やってる上で。
あ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。まあまあそんな、まあ、うん、全然裏ではないんだけどちょっとしたテーマみたいなのがね、うんうん、あったという感じだったんですね。
うんうんうん、
まあでもこの後の年から Q さんはね、まあソロというか、
うんうんうん、
アコギ一本で、
ね、
まあある種笹山さんと殴り合うスタイルになったという、
ね、
正面から笹山さんと殴り合うスタイルに変わってたという感じはありますけど、そうそうそう。だからこの時はこの時でこうね、
うん、
まあバンドサウンドで音がフェスに出ていただいたっていう、結構まあ今考えると貴重な回かも
しれないですね。
そうです、そうです。まあでもあれだね、あの発出出演の方に トップバッターを頼むっていうね、この
あでも割とよくあるでしょ。
そう、割とよくあるんです、結果的に
ね
そうです、そうです、あの2016でも川崎イエローさんにね、
う
ん、
そうだよね、
そうです、そうです、お願いしたい、まあ、なんかいろいろ考えた挙句なんですけどね、うん、そうそうそうそう、
まあ、この時はでもあの3がなんだろう、1組目で、
うん、
ガーンとハードル上げるというか、
ああそうですね、
あのなんて言うんだろうな、すごい盛り上げる感じで、
うん、盛り上がりました ね、
そしてその次に続くアーティストの人たちがなんかクオリティ高いみたいな
息を飲むみたい
な、あのなんだっけ、その配信記念開始生放送、うんうん、名前がなんだか
はいはいはい、
ごちゃごちゃになったけど、あの時の、
はい、
あのね、みんなでわちゃわちゃ集まって話した時に、うんうん、はぁって、あ、なんかすごいみたいな。
あ、でも、なんか、この後プレッシャーみたいな感じは。
緊張してきたみたいな。
すごい言われてた感じがしますね。ね、
うんうん、なんかすごいって。
で、そんな後が、まあ、Q さんと春がコラボで金がないをやると。
はいはい、3の曲。
ありましたね。まあ、この年の春はね、実は、あの、個人のステージがなくて。
うんうんうん。
あのまあ、いろんなところに点在するっていう形でやってましたけど、
ね、
まあ、結果的に曲数は結構ねあったんですけど、
コラボ祭りでしたからね。
そうですね、まあ、主に俺がみたいな感じありましたね今考えるとねで、その後川上くん、
はい、
はい、川上さんも初めてですねこの時はね、
うん、いやなんかすごい衝撃だったのを覚えてるよ。
そうですね、川上くんは確か俺の方から声かけたのかな、
うん、
そう、番組を知ってて、
うん、
で音楽やられてるっていうか、うんうん、まあ、テクノっぽいのやってるっていうのを聞いて、
ね、
そうそうそう、それでこうお誘いしたっていう流れだったような気がします。
ここも川上さんも春さんの曲をね、
あ、そうでしたね、うんうん、
なんかすごいことになっててね、
マヨラー ね川上くんは毎年出るとすごい異彩を放ってます、ねあ、でもね、俺この時のね、ほら、
うん、
歌物のさ、川上くんの曲、
うんうん、
意外と好きで、やんやらひとかさ、
うんうん、
まあ、高3の夏休みとかも俺結構好きで。
うん、やんやらひ好き。
いいですよね、
うん。
そうそうそう。まあ、やんやらひはその次の年、2015で俺がカバーしたりとかしてましたけど。うん
ね、
そうそうそうそう。
そう、マヨラーからの高3の夏休みっていう感じもまたね、
うん、
なんか雰囲気だいぶ違うじゃない、
うん、
割と高3の夏休みってなんだろう、まあ、ポップというか、
うん、
割とねそんなイメージだった気がするんだけど。
そうだね、うん、
マヨラ結構な激しい感じ
そうだね、ドコドコドコみたいなねまあ元々激しい曲ではあるけど、
うん、
そうそうそう、懐かしいですね、まあ、高3の夏休みって言ってるぐらいだから当時は高3だったんですよ
ね、
そっから3年経ってますんで、
社会人でしょ。
そうですね、
ね、
うん、
早いね親戚のおばちゃんぐらいの
もうもうでも学生は本当そうなりますよ ね、
ね、
本当ね、すげえな
と思います。その間の2013の時のさ、
うん、
あの柏餅和人くんの時もさ、いやこの時また小学生かみたいなね、
うん、考えしかないよね、うん、いやっていうかもうそのなんだろうな、年齢的なさ、学年的なところ以外にも声変わりすぎとかさ、もう違うところしかないぐらいの感じでさ
そうそうそう、
ある意味で、そうそう、本当 ね、 やっぱね、
学生の時っていいね、いい思い出だねとか思って
ね、やっぱ変化が激しいよね、
うん、
でその後がアヤコングさん、
はい、
アヤコングさんも初ですね、
初続くね、
うん、ポッドキャスト経由で、
うんうんうん、
まあ主に DY さんのところだったかな、
そうかな、
ちょっと定かじゃないですけど、多分あの辺りでこう知り合ってっていう感じですね、うそうそうそう、でアヤコングさんドバンヒンボーマンです
ねアヤコングさんのステージの最初にね、
そうですね、
ハルさんとの、
そうそうそう、お前らみたいな、あれそんなキャラみたいな
アヤコングさんあれって
ありましたね。
あ、女性初だっけ、
あ、
そうかもしれないです
ね、アーティストとしては、
うん、
うんうんうん、そうでした ね、
ね、
ドーパミンボンバーは俺今でも結構気に入ってますけどね、
うん、
あの曲もかなりあのなんだろうな、不思議な構成をしていて、ドーパミンボンバーの前半はアヤコングさんが、
うんうんうん、
アレンジっていうか原曲ですよね、うん、アヤコングさんのがあって、で後半はそれの俺がアレンジしたバージョンが後半にくっついてるっていう、うんうん、
ね、
あの同じフレーズは出てくるんだけど曲調があからさまに変わるんで、ね、あってさしてもらえればいいな
って、ここで変わるねっていう、ね、
そうですそうです、あれ結構ね面白かったです ね自分的にも気に入ってるみたいなところですけど、あれは面白かったですね。アヤコングさんがね、オトガンフェスに出るとあのなんだろうな、すごいキャラ変わるよね
そうだね、
いや元どういうキャラなのみたいなところもあるんだけどそうそう、別にポッドキャストやられてるとかっていうわけじゃない、
そう
だね、あれでも作ってる曲からするとあれって思う感じにあえて持っていくみたいなところあるよ ね、 ね、
すごい盛り上げて、なんかグワーって盛り上げて、そうそうそう、さらーっとした曲を、
そうそうそうギャップがすごいとか思う ね、 いやでもその綺麗系の曲に関してはやっぱりすごいですよね、なかなか他にないですよね、
すごい、そこは本当に女性らしいというか、
そうですね、
しなやかな感じが、うんう
んうん、ありましたね、
会いたい気持ちいいんだよね
すごい心から出た言葉みたいになってますね。
いや、いい曲だよ。
いや、いいですね。
ね、うん、あれ、あのね、この時のアレンジだよね、この時。
そうですね。
ね、あれもまたすごいいい
な。ピアノソロみたいになってたんじゃないですか。
だったかな、なんかすごくしっとりしてたよね、そうそうそうそう、確かこの時に、
ね、う
ん。あれ
原曲がもうちょっとこう、他のいろんな曲も入ってるし、もうちょいテンポが早かったんですけど。うん、それよりもだいぶ落ち着いて、
そうそう、みたいな。このアレンジが私は結構好きでね。
うん、うん。まあ、オトガメフェス2014のコンピにも入ってましたけど
ね。うん。そうそう
そう。そうです、そうです。ありましたね。
はい。
ほいでほいで。次、レプング軍。
レプさん。もう初だね。
そうですね。
続くね。
レプ君はもともとオトガメのリスナーで、うん、で、まあ、オトガメフェス2013を聞いてからのっていう感じですね。うん、そうです、そうです。まああれですよ、この時はまだあれかな、ボーカロイドじゃなくて歌う、
あ、そうですね、
だった時ですね、そうそうそう、
よくあの言ってた気がする、ボーカロイドじゃないです、歌うです
そうですね、言ってた言ってたコメンタリーでね、
そうそうそう、
つい俺らなんかはなんかもう頭の中で一緒くたになってるから、
そうそうそうそう、
ボーカロイドって言っちゃうんだけど、
う
ん、知ってる人間からすると違う、
それは違います、
ゲームボーイじゃないんですゲームボーイアドバンスなんです
そんなに微妙な感じなの、
古いDS じゃない、 DS ライトなんですみたいな、それは同じか、
うん、
もうちょっと違う、これ PSP じゃないんですよ、ゲームギアなんですみたいな、そういう、
あんまりよくわかんないよ、ね、例えば古いか
わかんなくて、ごめんごめん、なんかごめんはいはい、やってましたね、うんうん、そうそうそう、レプ君もね、音カメの、カバーやってくれたりとかして、してましたね。結構曲数もね、多めにね、
そうだね、5
曲とかやってくれて、
うんうんうん、
ありましたね。で、その後がまた春ですね。春がメンバー紹介、ペタルズ・フラッタリングということで、インストの曲やりましたね。
あれか、あの、何々、春、何々、春って言ってたやつ。
そうです。
あの、メンバー紹介って。
そうです。この時はね、ストレートにメンバー紹介しないで、曲に、こう、一個ずつ音が増えてくるみたいな。ベース、春、みたいな、ドゥドゥドゥドゥ、みたいなさ。で、ドラムが入って、何が入って、みたいな。
はいはいはい。
いうたびに、こう、メンバー増えてくみたいな、
うん。
っていうメンバー紹介をしたという記憶があります。で、そのまま、こう、曲に入ってくみたいな形でやりました。
うんうんうん、
これも結構評判良かったですよね。
うん、
で、その後が、レッツボート。レッツボートも好感あると結構古い曲ですね。
ね。
うん。未だに結構好きでやってますけどね。
うん、
うん、うんうん。まあ、この辺は春の、一人舞台というか、相変わらず一人バンド編成でやったというところですね。で、その次は DY さん。
はい。
はい。DY さんは前半の鳥ですね。
あ、
そうです、そうです。
なるほど。
はい。で、M トレジャー、ミヤケ、ネッタイヤ、ゼウス。ああ、ゼウスありましたね。
ゼウスか。
この年の DY さんの確か EDM でまとめるっていう感じで。そうそうそうそうそう。まあ、曲自体は既存の曲だけど、アレンジをゴリゴリの EDM にするみたいな感じで、確かテーマを持ってやられてた記憶がありますね。ゼウスやりましたね。あれ面白かったですけどね。だから単純になんかね、話的には自分がその DY さんのゼウスっていう。あれは、楽っぽい。ガクト
の音
はね、
うん、
そうそう、まあガクトのボーカルですよね、
うん、
の曲だったんですね、うん、でなんか結構ハードめのなんだろうな、うん、 なんつやんですかね、あれね、なんかビジュアル系っつうか。
そうだね。
うん。ロック曲っぽい感じですよね。うんうん、そうそう。で、俺が割と好きですよっていう話して、
うん、
でそこからやろうっていう話になって、うん、上がってきたやつがゴリゴリの EDM になってて、おーおーおーおーと思って。これ俺歌えるのかなみたいな。いや、原曲もそれなりに難しかったんですけど。
うん、
そうそうそう。結構ね、こう、歌むずいと思いながら。いや、その時、今以上にね、うん、歌を、そんなにうまいわけじゃないから、なんかね、普通に歌むずいと思って、やった記憶がありますね。うん、そうそう。でもなんか曲中でね、ギターソロを合わせてみて、それ熱帯夜か。熱帯夜のギターソロの部分から俺が入ってくるんですよね、確かね。そうなんですよ。そうそう、その辺もね、聞いてもらうと確かわかるはず。うん、でも熱帯夜もそれな、あ、熱帯夜じゃねえや、ゼウスも評判良かったですね、うん、なんかね、あれ良かったって、うん、そうそう言ってくださる方がいて、うん、楽しかったですけどね、単純に、ね、良かったですね。でその次も、ハルと DY のコラボで、まあ、今度はハルの曲ですね、 IT、イリュージョンテクノロジーという曲の、まあ、アレンジ、
うん、
バン、
うんうん、
そうそう、この時ね、ハル、まあ、音楽フェス2014のテーマソングもそうだったんですけど、この IT って曲のアレンジもコルクガジェット iPad のソフトですね、 あれで作ったんですよね。だから最近はもうちょっとね、あんまり使ってないんですけど、
うんうん、
そうそう、この時はね、結構ねコルクガジェット使ってみたいなことをやってましたね、うんうんうん、だから今のサウンドとまたちょっと違いますよね、
うん、
そうそうそうそう、結構ねゴリゴリのバブルベースみたいな音がブリブリ入ってたりとか、
うんうん、
結構あれで面白かったですね、
うん、
うんうんうん、まあ、前半が終わって、
はい、
で後半っていうことで、うん、まあ休憩明け、
うん、
でまあちょっとしたミニステージみたいなノリでね、
うんうん、
メガネ D さんが1曲やると。
ああね、この時はまだ自分で作曲してないんだっけ。
そうですそうです
ね、
何でしたっけ、
なんとかっていうのに頼んで、
あのワンコインで、
うん、
なんかいろいろクリエイティブなことしようぜっていうサイトですよね。で頼んでってやつですね。
うんうん、
ごめん名前忘れちゃった。
ね、
あ、ここなら。
ああ、はいはいはい、はいはい、
ここならです。そうそう。で作曲を依頼して、でそれで作ってもらった曲ですよね。うん、でイロハっていう曲をやってました、
うん。
そうそう。これがメガネ D さんの初出演だったんですね。
そうですね。
そうそうそうそう。そうそう、あの MC でね、
うん、
間に合うかどうかちょっとギリギリだったんですがみたいな。実際あれバックグラウンドをね、
うん、
あのなんだ、提出音源が相当ギリギリだったんですよね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、実はそれをちょっと込めて MC が入っていると、ね、
うん
まあ、だからこそ覚えてるみたいな感じありますけど、
うん、
そんなことありましたね、懐かしい、
うん、
でその時は正しいように見えるということで、
うん、
これはあれですね、まあここからでしたっけ、あの特殊枠みたいな。
ああ、そうですね。
そうそう、
歌じゃない人、
アーティストじゃないのを入れてみるみたいな、
うん、
そうそうそう、の流れはここからは割とずっと続いてるんじゃないですかね。
あれ2015は、
2015はまあデストロイヤーズがそれに当たるんじゃないですかね。
そっか、
うん、
16はあれだもんね、新崎さんが。
そうですね、
うん、
うんうんうん、だこの時は、正しいように見えるのね。
うん。あれは何？ジングル？
ジングル、そうそうそう。うん、ジングルの曲を作って、
うん、
で、まあ、それをステージ上でやって、
うんうん、
その間に、まあ、二人に喋ってもらう。
うんうんうん。
っていう。
ね。
そうそうそうそう。ステージ構成でちょっとやりましたね。
うんうんうん、
そうそう。だからなんかちょっと、まあ、あくまで音楽メインではあるけど、
うん、
なんかちょっと、それ以外の面白いこともできたら面白いかなっていう試みをやってましたね。
うん、
うん、うんうん。この辺もなんかあれですよね、まあ思いついたからやってみようみたいなノリありましたよね。
うん、
そうそう。まあ実際あの楽曲とか歌自体はまあ春が作ってたっていう、
うんうん、
そうそうとこだったんですけど。で、その次フモさんでダイヤモンド、
うん、
ありましたね。フモだそうですよ。
この時からか。
多分。
そうだよね。2013ではそんな私は出てなかったもんね。
そうですね。うん。フモだそうです。
ね。
まあここから。
すごいね、2014って本当にここからっていうのが本当多いね。
多いですね。
うん、
うんうんうん、結構まあ出演してる方自体もそうですしね。
ね、
ここそうそう、やってることとしてもいろいろ。
2014から出てくれてる人だったり、
そうですね。
ここからずっとやっていっている
ものだったり。やってること ものみたいなものは確かに結構ありますよね、うん、なんか2014で結構なんかオトガメフェスっていうスタイルがガチって固まったみたいな雰囲気ってなんかありますよ ね感覚的に、うんうんうん、そうそう懐かしいですねダイヤモンド今聞くとなんかちょっと手直ししたいみたいな気分になるんですけどね、
う
ん、
もうちょっとうまく歌えるかもしれないって思っちゃうよね
そこ、
うん、あまあ、もしかしたら歌えるんじゃ、ね、もうちょっとうまく歌えるんじゃないかと思っちゃうぐらいの。
いずれ手直しはしたいですね。
あ、そうね。
うん、いやほら前から言ってるけど構想としてはさいずれさ、うん、モーさんの曲をのアルバムを作りたいわけじゃないですか。
あーでも12個集まるまでにみたいな。
そうですね、まあずっと
4月から
なんだっけああいうのは誕生石
、
うん、そうそうそう誕生石で4月から順番に作ってってるんで、まあ12月たまったらアルバム作りたいよねなんていう話はふわっとしてるんですけど、まあまあ少なくともその時には多分手直しはするでしょう、
ね、あ、そうですね、その時、うん、だってさ今の感じで年1回だからここからの12年後でしょ、
うん、オトガメフェス
2012
でしょ。
オトガメフェス自体は12回目じゃないでしょ。
ああ、そうか、13回目なのか。
13回目ですよ。
サーティーンですよ、オトガメフェスサーティーン。
え、もうその時になってると年番じゃなくて回数になってるの。
あ、まあ可能性はありますね
本当に
特に意味もないんだけど、
あれですか、年2回とかやり始めちゃう感じ。そうなってくると年じゃなく回数になりそうだよね。
うーん、そうね、うん、まあでも年2回になったらだいぶもうすぐ、
あ、すぐ来る。
5年6年ぐらいで
5年6年をすぐと言うかどうかで
全然すぐじゃないです、
うん、
はい、まあまあいいです。次、柏本和人くん、
うん、
はい、この時はねギターじゃなくてあれですね、それこそ Q さんとかと逆で、2年目は打ち込みメインで来たんですよね、和人くんが。そうそうそうそう、
はいはい、
お高いシンセを買って、
そうだね、
それを使いこなすという。
はいはい、今使ってるのかな、
いや、多かったですけどね。まあ、どうなんでしょう ね。どっち側に進んだのかっていうのはちょっとわかんない。最近あんまり聞けてないので ね、まあ、まあね、ネット上ではね。うん、そうそう、どうなんだろうなって感じしますけど。出ましたね。まあ、あれですね。旅する柏餅とかも。やってましたね。
うん、ね、
うんうん。まあでもそうか。旅する柏餅は2回目、
うん、じゃない、
そうだよね。
うん、
うん、うん。2013の時もやってた。
13の時もやって
た。そうそうそう。ただアレンジ違いというか、
うんうんうん、
バンドサウンドみたいな感じで ねやってましたね、
うん
うん、であれだ、ピアノソロの曲スプリング、 あれ完全にピアノソロですよね、歌もなしです、
ね、そうだね、
ありましたね、
そうだ、
あれはおどうしたってなったやつね。普通にいい曲なんだけど、大丈夫、普通にいい曲ってのもおかしいんだけど。
なんだ、
今まで、そうそうそうそう、今までとテイストが違いすぎてさ。
あれギターどっか行っちゃったみたいな。
すげえびっくりしたよね、あれはね。
変態ギタリストじゃなかったのっていう。
まあ、2013の時にね、自称変態ギタリスト。
ね。
はいはい、ありましたね。
うん、
あれすごいびっくりしたな。
うん。
ね。で、その次が春、ストーム。ストーム、
うん、
この時新曲だったんですかね、ちょっと俺も定かじゃないですけどね、うん、ありましたね。新曲ではなかったのかな、まあでもやりたかったからやったっていうだけの話なんでしょうけど基本的に、
ね、
でまあまあここで1曲だけストームが挟まって、うん、その後に、斜めストレート、まあ、白石達也さんですね、
う
ん、
はいはい
はい、はいはい、が、2曲、合言葉は大丈夫さで、
うん、もう
幸せオーラがすごい、
あのね。
いや、なんだろうな。何、幸福感みたいなのがさ、曲からバーって出るじゃない。
ふわふわな感じというか。
そうそうそう。
なんて言えばいいんだろうね。安心感というかね。
そうそうそう。うわ、俺とは真逆って思っちゃう。申し訳ないけど。別に全然悪い意味で言ってるんじゃなくて。
うん。
単純に。そうそうそう。違うよねって。俺どちらかっていうとダーク寄りじゃない。
うん。
どちらかというと、
うん、
そうそうそう、ライト寄りだなって思う白石さん。
すごいね、聞きやすい感じというか。
そうだよね。
うん、
もう、まあ単純にサウンド的にもやっぱりね、聞きやすくこう、うん、ちゃんとされてる感じはすごいしますよね。
うん
うん、で、その次の曲があれか、東方の曲のね、カバーで、ねうん、ありましたね、懐かしい。まあ、あれも結構その 最近のさ音ガメフェスまで全部ひっくり埋めても結構珍しいパターンですね。
そうだよね。
うんうんうんうん。まあ、言うてみればゲーム音楽の一種ではありますからね。
うん、そうそうそう、カバーしていいやつなんでね。確か
に。そうそうそうそう、そうでしたそうでした。うんうん、でまあ二次創作フリーみたいなやつですよね。うんうんうん、で、その後リスキー、これ笹山さんのカバーですね。
おはるさんが歌ってるんだ。
ありましたね。そうですそうです。うん、まあ、笹山さん初出演にもかかわらず。うん、笹山さんが登場する前にやるみたいなことになってましたね。あれはでもあれ結構聞いてくださった方あ、まあ、うんうん、多かったみたいでした ね、やっぱね。そうそうそうそう、笹山さんを気に聞きに来た方がおなんか違うの挟まってきたぞみたいな、うん、まあでもそれはそれでこう楽しんでもらえた感じが
ね、
あってよかったですけど、
ずいぶん違うリスキーがあって
ね。そうそうそう、結構ハードめのねリスキーがあって、まあ、元 の笹山さんのリスキーも、
うん、
あのバンドサウンドではありますけどね。
あ、そうか。
そうそう、リスキーはそうです。デーデデデデデデデデデ
デデデデ、そうか、
うん、今なんか俺一瞬歌っちゃったと思ったけどジャスラック関係ないから別に歌っても何の問題ないっていうことを今瞬時にパパッて
ね
え、
あるよね、それは。
で、その後が笹山さんとありましたね、
はい。
そう、ストームのねカバーをしてもらったりとかありましたね。う
ん、ね、あの笹山さんのファンが、
うん、
あれ新曲みたいなね。
あ、
違います、春さんのカバー
なんです。そうです、申し訳ない。
違うんです、違うんです。違うんです。ごめんなさいみたいな。
でもな、あれ何の曲でしたっけね、ソーシャルエンカウンターだかアルニロキューだかが、
うん、
初出しかなんか。初出しじゃなかったかもしれないけど、当時結構新曲の段階だったんじゃなかった。いや、まあ適当なこと言ってるかもしれないですよ。音源としては出してないとかそういう感じだったな。そうそうそうそう。
私その辺は分かんないや。
違う、うまくできないか。ごめん、いや、あのちょっと混乱してるんであれですけど。そうそうそうそう。うんうん、で音源としては出てない曲とかも結構やられてたんですよね。確か。そうそうそうそう。でありがてえなと思って、ソーシャルエンカウンターとかね、うん、R269 とか未だに聞いてもね。
うん、
なんかやっぱりこの時にね初めて出てもらって。やってもらった曲っていうか、
うん、
そうそうそうそう、演奏されてた曲なんで、なんか自分の中でもちょっとこう笹山さんの曲の中でも特別なとこに入ってる感じっていうのは個人的にはありますけどね。
うんう
んうんうん。で、最後、
はい、
そうですね、今考えるとここは鳥なんですね。アニマルキャスターです。
はい、
はい、
笹山さんを鳥前にして、
はい、
そうですよ、鳥を、
そうですよ。悪びれない。いや別に悪くはないんだけど、いや毎年のことなんですけど、
うん、
そこはねなんかねしっかり締めたいんですよ、うん、自分的に、
まあね、うん、まあ春さんの主催のイベントですからね、そこも、ね、
そう、
やっぱり春さんソロか春さんが
関連してるね、うん、何かで締めたいっていうのはあるわけですよ。それじゃなくてもほら自分の土俵なわけじゃない、やってるフェスの舞台自体がさ。だからこれがリアルのライブとかだったらまたちょっと違ってくるわけじゃない。俺、もともとリアルのライブでずっとやってたわけじゃないじゃない、
うんうんうん、
みたいな話で、
ね。
それはまたちょっと話が変わってくるかもしれないけど。
うん、
でももうここは、なんだろうな、なんだかんだで俺、やっぱり音ガメフェスで一番音ガメフェスを体現してるのは俺だって思ってるのは間違いないんですよ。
うん、
申し訳ないですけど。いろいろ、いや、お前の曲好きじゃねえけどなっていう人はいるかもしれないけど、それはね、思ってるんですよ、
うんうん。
そうそう。なのでね、なんかね、
まあ、ね、
少なくとも自分が関わってるものでっていうのは思ってるところでは実はあるんで。まあでもそういう方がなんか、そのイベントとしてはなんか、
締まりが出るよね。
うん、締まりっていうか分かりやすくなるかなみたいなところもありますしね。うん、形としてさえ、あ、この人が主催だったんだとかさ。
あー、ニキャスでやっちゃうと分かんなくない
？いや、まあそうだけど。でもステージ上にはいるわけじゃないですか、
まあね、私、まあね。
そうそう。まあそういう MC もしてるわけじゃない？
あー、まあね。
そうそうそう。まあなるかなみたいな。うん、懐かしいですけどね。まあでも、2014が初めてですかね、アニキャス
ね。
そうそう。だから2013が終わった後に、
うん、
まあ、もろもろあって、もろもろっていうか、まあまあ、パンダさんと知り合って、会って、アニマルキャスターズを組んで、で、そこでバンドというか、まあ、スタジオに入って、こう、曲作ったりしてる中で、ベースいないよね、ベース募集して、テオ君がベースに入ってきた直後っていう。
すぐだったよね、確かね。
そうそうそうそう。
フェスに出る のが決まった後、
あとあと全然あとあと、
なんかもう数ヶ月だったよね確か。
うん、そうですそうです。で5曲やってますからね、アニマルキャスターでね。
やったよね、う
ん、
手
を。モノクロレディオ、まあモノクロレディオはパンダさんがもともと作ってた曲で、アニマルキャスターズの前から一応曲はあったんですけど、
うん、
で改編ワールドでしょ、夢追いトランスファーでしょ、うん、まあ夢追いトランスファーは確か初出しだったんですよね。
あ、
う、
あ、
ん、でコンピにも入ってたんですね。
ああ
そうですそうです、はいはい、で、テールランプが俺のカバーでしょ、うん、で浮世ダンスナイトがまあ1曲目にして名曲ですよ、
うんうんうん、
そうそう。で最後締めるっていうやってましたね、うんうん、よくやったよ ね、
よくやったね、
今思うとね、あの短期間でね、
テオくんすごいね、
テオくんもすごいし、その間に曲作ったアニマルキャスターズもすごくないですか。
あーそうか、ベース変わるからある程度ちょっと変わったりもする。
あもちろんそうですし、その1年のうちでちゃんと曲を2曲3曲仕上げたっていう、
あなるほどね、
素晴らしくないですか。
この時はなんか、
いやだってその前の年のオトガンフェスではそもそも知り合ってないですからね。
そうね、すごいね。そうそう
そう、だなと思ったりしますよ今考えるとね。
あれだよね、まあ
スピーディーもスピーディーですよね。
この時期そうだよね、すごい勢いで新曲がポンポン出てた時期。
誰が？
アニキャスが。
まあそうなのかな。うん。
おほらだって今あんまり新曲って出てこないじゃん。
なんで小声なんだ。いやまあそうね、今よりもスピード感はありましたよね。
すごいボンボン出てくるねみたいな。
いやでもまあまあそれはいろいろな、うん、問題じゃないな、いろんな部分もありますけどね、まあ忙しさであったりとか
今出てこないっていうことが。
そうそうそうそうそうそう、まあまあ今、うん、その差がね、
うん、
そうそうそう、忙しさであったりクオリティ求めちゃったりとかね、
あ、
まあ、いろんな面はあるじゃないですか、
ね、
もちろん。そうそうそうそう、でもこの時は確かにポンポンポンって
ね、確か出てたなってイメージ、
うん、浮世を作って夢、あ改編作って夢追いトランスファー作ってっていうのは確かにポンポンポンって決まってましたね、
うんうん、
まあ、その間に不安定ボーイが入ってんじゃねえかなと思うんだけど、うん、
毎回音がめフェスで外される不安定ボーイ、うん、
まあでも不安定ボーイの方が後か、音源としては不安定ボーイの方が先だけど、だから音がめフェスで夢追いトランスファーやるでしょ、
うん、
でその後に不安定ボーイの音源がサイト上で出て、
うん、
でその後コンピが順番的には出るわけです。
あ微妙な感じじゃない。
そうそう、音がめフェスは音源ではないので、はい、だから音源としては夢追いトランスファーの方が後。
夢追いトランスファーって未だに、
うん、
その音がめフェスコンピじゃないと売ってないんだっけ。
そうですね。
ね、
うん、
なんかそんなこと言ってたよね。
うん、そこはねちょっと何とかしなきゃならんにゃっていう話はしてます。でまあそれで終わって、
うん、
で最後にアンコールの音カメと、
うんうんうん
うん、やりましたね。この時はロックアレンジかな、
あ
結構ハードロックみたいなノリの音カメだった気がしますね、
うんうん、
そうです。最初8ビットみたいなプップップップップップップッつって、
はいはいはい、
始まるけどやりませんってやつ、ダーンって入るみたいなアレンジでした ね、 あ、 ね、ありました、はいはい。まあこの年もアンコールは音カメで、
うん、
でこの時は、アンコールは1曲で終了、
うん、
2013の時は2曲やりました、ね、まあまあもう時間が結構長いんでアンコール2曲やるわけないよねみたいな、
2014はね、
そうです、そうです、
なるほど、ね、
感じでしたね、まあそんな感じの音楽フェス2014ということで、
うんうんうん、
まあそれの再放送が、
はい、
まあ配信日的にはあさってなのかな、
うん、
まあ、7月15、16ということで、ね、時間はですね7月15の方が夜10時、
はいはい、
土曜夜10時、
うん、
で日曜の方が夜9時
9時
から、
うん、
春のツイキャスの方で、
うん、
まあ、春のツイッターを追ってればいろいろ流れてくると思うんで、
うんうん、
はい、それを追っていただければなという感じなんですが、
はい、
はい、
そっか3連休なんだよね。
そうですね、月曜日も休みなんで、
お休みだからね、
はい、でまあ基本的に2時間ちょいのが本編のステージになると思いますんで、うん、だから
あ1日目がもしかしたら12時過ぎ、
そうですね、ちょっと回っちゃうかもしれないですね、
うんうん
うんうん、でまあ2日目も多少夜更かしても、
うん、
次の日には、
まあ、祝日
影響ないかな、まあ人によるんでしょうけど、
そうだね、祝日関係ない人もいるからね、
うんうんうん、まあこの時のね音楽フェスの中では秋の夜長を真夏のように暑くするって言ってるような気がするんですけど、
13、14あたりがその話だっけ。
うん、多分14じゃないかな。
14だけだっけ。
その後はね、場合によっては文言が変わってる。
なんかもうさ、秋っていうかみたいな、ちょっと深
まっちゃう。そうそう、冬の始めをみたいな、ね、感じになってる、ね、
うん、
そうそうそう。まあと言っていますが、
うん、
まあ再放送の方はもうクソ真夏の熱帯夜を、まあね、さらに暑くするみたいなことになるんで、
夏フェス的な感じですね。
そうですね。まあぜひ、聞いてもらったらいい、はい、嬉しいかなという感じでございますね。う
ん、はい。
ね、音ガメフェスの再放送ツイキャスなんですけど、
うん、
あのね、前回テストして、あ、OK だなと思って、
うん、
前回からできるようになったんですけど、うん、ツイキャスなんですけど、一応ね、パソコンから、パソコンのブラウザから見ると、ステレオで聞けるような環境で配信してますんで、
うん、
まあ音質よく聞きたいという方は、パソコンから聞いてもらえれば、まあ最善の状態で聞けるかなと。
うん、
基本的にはね、ツイキャスはモノラルなんですけど、
うん、
そうそうそうそう、
ね。
こっちが配信ツール、配信側が配信ツールを使って、
うん、
で、聞く方がパソコンの場合は、ステレオで聞ける。
うん、なんか条件付きなんですね。
そうです、そうです。なので、まあ、それで聞いてもらってもいいですし、
うんうん、
まあ、今まで通り、ツイキャスのね、アプリとかで聞いていただいてもいいですし、
うんうん、
はい。まあ、お好みの方で聞いていただけたらな、という感じでございます。うん、はい、はい。じゃあ、今回はまあまあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。最近ね、ちょっとね、なかなか更新してなくてですね、
うん、
音ガメ自体がね、
うん、
更新できてなくてですね、申し訳ないな、という感じで。
うん、
まあ、実はこれ配信する前に撮ったバックトゥーザフューチャーの話をしている回があったんですけど、
うん、
あれまだ配信してないですね。
あ、そうなんだ。
うん。いや、なんか、うん、今更どうなんだろうな、みたいな。あの内容どうなんだろうな、みたいな若干思ってるんですけど。
お蔵入りする系で。
お蔵入りするか、まあ、この後にしれっと出てくるかわかんないですけど、
うん。
はい。
まあ、お蔵入りで、そのうちなんか、どうしても上げてないなって時に、
そうですね、ちょっとストックとして取ったのもいいかもしれないですね。
うん、それでもいいかもしれないです。
なんかの時みたいなね、うん、分かんないですけど、
もういつ出しても今更感です
よ。そうそうそう、まあまあそんな感じで、
うんうんうん、
まあまあちょこちょこ出していきたいですね、
はい、
またね、
はい、
はい、じゃあ、最後にいつも通りの告知したいと思います。どうぞ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME のハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音ガメもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音ガメではなく、春は作曲、ポッドキャスト編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音ガメ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
はい、ということで今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイという曲を
曲を
お
書きしつつお別れです。
はい、ありがとうございます。ですね、まあさっきカメレオンスタジオうんぬんっていう話もありましたが、
うんうん、
カメレオンスタジオ絡みでですね、最近ポッドキャストのテーマ曲というかを作りまして、始終からポッドキャストというね、そうそうそう、ポッドキャストさん の、
はい、
BGM を、
うん、
そうそうそう、作らせていただいたりとか、
うん、
ちょこちょこそういう話もあったり、
うんうん、
そうそうそう、ありますので、
はい、
まあ、何か
ご用命の方は、
そうですね、何かこう頼めることがありそうな場合はなんか、はい、まあ遊びやなんかあったなと思い出していただければな、
はい、
まあ、あとポッドキャストの、ね、編集代行とかもやってますので、
うんうんうん、
はいはい、ポッドキャスト収録はしてるんだけど編集はちょっとやる時間ないなとか、
うん、
ね、クオリティ上げたいなとか音圧上げたいなとかなんかのものありましたら、まあ、ぜひ相談していただけると、
はい、
はい、何かしら、まあ、その状況に合ったものをやれるんじゃないかなと思っております、ね、
はい、
ぜひそちらの方も心に留めておいていただけると嬉しいかなという感じでございますね、
はい
はい、じゃあ今回はそんなところで終わりにしたいと思います。それではお届けしたのはハルト
タマでした。
それではまた次回、バイバイ
バイバイ。
音ガメフェス2024再放送よろしく。
ているよ。手探りで見つけた夢を疑って壊してしまう。
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
春ファーストアルバムセルフ。
この世界嘘ばかりだつって分かったような言葉並べて
誰かに生かされのか
ロックを中心とした新曲を含む15曲、今できる限りの熱を詰め込んだ初のフルアルバム、2016年4月24日から各音楽配信サイトよりダウンロード配信開始。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日、1日、15日、15日、 AMR を知ってるかい？
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい、
声がでかい、
たまにエロい、
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ。
アニマルミュージックブラス。